使徒行伝の2章を読みました。今日から数回にわたって救い、聖書が教える救いについて学んでいきたいと思います。救いの要点、聖書が教えるところの救いというものの要点。まあ、私たちは聖書を通して信仰を励まされながら神様に祈って歩んでいく中で、いろいろなことで助けられたり救われたりすることを経験すると思いますが、その本当に大元のですね、救い、聖書がどのようなものとして教えているかを学びたいと思います。それを柱としながら改めて聖書を読んでいくときに、聖書にどのように私たちが向き合えばよいのか、また神様にどのように向き合い、また神様を仰げばよいのかがはっきりしてくることと思います。今日はその1回目、一言で言えば救いは受けるしかないということであります。受けるしかない、三位一体の神様の全能の力によって救いは成し遂げられるということであります。これがもう全体、これから学ぶことのもう一言で言うならこれです。救いは三位一体の神様の全能の力によって成し遂げられるのだ。これが第一であって、また最後の言葉であります。この使徒行伝の2章を見ますと、ペンテコステの日にペトロの説教を聞きまして、人々が心を打たれて、37節を見ますと、人々がペトロの語るところを聞いて心を打たれて、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言ったとあります。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか、これは途方に暮れて言ったわけですね。どうしたらよいのですか。これに対するペトロの答えがこうでした。悔い改めなさい。命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです、ものなのです。これは一言で言えば受けるしかないものだということです。どうしたらよいのですかというのをですね、何かここで足らないところがあってですね、何かここで私たちがすることにおいて本当に救いに預かれるのかと聞いていると理解したならば、これは間違えてしまいます。ここでは大いに心を打たれてですね、もう途方に暮れて言ってるわけです。どうしたらよいのですか。これが救いに預かるということであります。人間ではない、本当に三位一体の神様の技、それこそ人が思いもよらなかったし、また考えることさえできない事柄がこう成し遂げられたわけです、神様によって。そしてそれが成し遂げられた時には、人々はまさかそれが神様のなさったことだとも思わないで、イエス・キリストの十字架をあざけてたわけですね、あるいは無視していたわけです。でも改めてそれがどういうものなのかと、聖書が教えている通りの事柄ではないのかと改めて指し示されて、その聖書の光、また神様の光の中で導かれて、人々はどうしたらよいのですかと問うているわけです。だからこの救いは もう受けるしかない。人間が何か計画してですね、人間が成し遂げたそのような類のものではないということです。そしてそれに人が預かることに関してもですね、38節にあるように、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます、とこうあるわけですね。聖霊を受けて初めてあなた方はこの救いに預かっていくことができる。だから神様の技だということです。成し遂げられたことも神様の技、そしてまたそれに預かることもまた聖霊の恵みによって、まあ全てが神様の技だということであります。まあ、実際ここで、ペトロが他の11人と立って声を張り上げ話し始めたと、こう2章の14節にあります。ペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めたとあるんですけれども、この後このように語ったペトロにしてもですね、聖霊が下ればこそであります。聖霊が下ればこそ、また語っていた人々、どの人であれ聖霊に導かれば、ればこそであります。2章の4節を見るとですね、1節から読むと、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。これをよく私たちはこう整理して心に留めておきたいと思うんですね。救いは三位一体の神様の、これはもう全能の技です。全能の技、イエス・キリストにおいて成し遂げられたことも、神様がご計画なさり、人の思いをはるかに超えてご計画なさり成し遂げられたことです。またそれを人々がどのように信じて預かるかということに関しても、人ではない、本当にこれをまず最初に人々に伝えたものにしたところで、聖霊に満たされて神様のお働きによってそのことをしたと言っているんですね。またそれを信じる者たちもですね、その福音を聞いて心打たれて信じる者たちも、聖霊を受けてこそ信じることができる。だから三位一体の神の全能の力によって成し遂げられる、これが救いです。神様が民を選んでですね、ご自分の救いに預かる民を選んで、またその民のために御子イエス・キリストが十字架で死んで、そしてまた聖霊がそのイエス・キリストの十字架において成し遂げられたことを人々にしっかりと分からせてくださる、またそれに従って歩むことができるようにしてくださる、死に至るまで忠実に歩むことができるようにしてくださる、こういう意味で三位一体の神様の技だということです。私たちの信仰生活がですね、営まれるのも徹頭徹尾聖霊の御業だということです。人ではない、本当に神の恵みによって強められて導かれて私たちの信仰の姿がある、まあ、これを心の底から本当に思い知っていたのはまず使徒たちだったと思いますね。神様がどのようなことを成し遂げてくださるのかということをイエス様を通して聞いてたわけですから、 聞くだけではなくて、もうすでにその救いがここへ来たということを見ていたわけですから、その成し遂げられていくありさまを聞きもし見もしながら、なお悟ることができないでいる彼らがそこにいたわけです。だけどもイエス様が約束した通りですね、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けると。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるですね。証人となる、聖霊が下るとなると言ってるわけです。これはなりなさいではないんですね。なると言っているおられるわけです。なると、聖霊の技であると。また実際弟子たちはその約束に従う以外には術がないわけです。慌てて自分たちがいる場所から出ていくこともできません。泊まっていた家の上の部屋に上がって神様の約束をこう待つしかないわけです。心を一つにして、そしてその約束が確かにその通りになったときに、彼らは霊に導かれるままに、霊が語らせるままに語り出したとあるわけです。だからこの救いは鉄頭鉄尾三密体の神様の技です。だからペトロの福音説教を聞いてですね、心を打たれた人々に対するペトロの言葉ですね、悔い改めなさいとこうあるわけですけれども、これは悔い改めなさいというのは、そういう努力をしなさいということではなくて、本当に心を変えてですね、堅くなな今までのような心で神様に向き合わないで、神様を知りなさいということなんですね。神様を知りなさいと。実際人間が何かを持っているように思ってもですね、また何かができるように思っても、人は神の国に入ることはできない。そのような自分が持っているものやできることによっては、人は神の国に誰も入ることができない。でも人にはできないが、神には何事でもできる。これがイエス様が教えてくださったことであります。神様には何事でもできる。だから神様のなされる技、しかも三位一体の神の技であります。救いは三位一体の神の全能の力によって成し遂げられる。それに預かる、それが救いであります。私たちの繰り返しになりますけれども、信仰ですね、神様を知り、また信じ、悔い改め、死に至るまで忠実に歩む、これもまた聖霊の技であります。救いの賜物である、救いの賜物によって本当に私たちの信仰生活が営まれる、聖霊の恵みによって営まれる、このような姿であります。だから受けるしかない。このことをよく心に置きながら聖書全体に向き合うことがとても重要と思います。信仰によって向き合うというのはそういうことですね。これを忘れないように、救いは三位一体の神の全能の力によって成し遂げられる技なんだと。私たちの信仰生活というものも、その救いの中で本当に営ませていただける、そのようなものなんだということですね。これが信仰です。救いです。信仰は人の誇りを取り除くとあるようにですね。信仰の法則は人の誇りを取り除くとあるように。この信仰の法則によって取り除かれる人の誇りの最後の誇りは信仰の誇りです。自分は信じているんだと。自分の信仰によってこのことが起きているんだという誇りです。 これも取り除くということです。神様を信じているとするならば、これはまた本当に全て神の恵みだと、聖霊の恵みだと、神様の技だと、このようにして取り除かれます。ではここまでいたしましょう。お祈りいたします。神様、恵みに感謝いたします。本当に恵みの中で生きることができるように、立つべきところ、またとどまるべきところにしっかりと身を置くことができるようにさせてください。繰り返しそこに立ち返って、恵みに強められ、また豊かな慰めと励ましを受けて歩むことができるようさせてください。わずかなパン種がパンの全体を膨らませるように、あなたにふさわしくないもので心が膨らんで、あなたを喜び、讃え、感謝する余地がなくなる、そのようなものにならないようにどうぞ守ってください。どうか恵みによって強めて私たちを用いてください。復活の証人として用いてください。福音を明かしさせ、また伝えさせてください。多くの人々が主が今も生きて人々を救いへと招いておられることを知るように、どうぞ私たちを用いてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。